もっこもこパレード。
はい、ナイトシャーク49回、イクヤです。
アイリンです。
梅野仁太です。
はい、この順番ね、順番ですけど、なぜこういうことになったか、まあ、前回も言ってましたけど、あの仁太さんからの謝罪会見ということでね、まあ、今回はこういうテイストでやっていくんですが、まあ、結構ね、重い内容なためね、あの今回はちょっと特別な感じでねやっていこうと思います、
はい、
でなんでこういうことになったのか、神田さんから多分言いたいことがあると思うんで、神田さん、
はい、
はい、なぜにこの回僕からなんでしょう。
はい、
はい、
私あの梅野仁太は、はい、まあ、度重なる女性問題、
はい、
まあ、ありまして、うん、まあ白衛グループ内で、まあそうですね、処分を、下されるということになりました、
はい、
今まで、金色ザメ、2年間応援してくださった皆様、裏切るような行為をしてしまい大変申し訳ございません、
はい、ということですが、まあ、あのどういうことなんでしょうね。まあ、その今回もこのナイトシャークでも、まあ、神田さんがこういうふうにちょっと謝罪会見をしたいっていうことで、こういう形式でやらさせてもらってるんですが、
はい、
あのやってしまいましたね。
はい、アイリンさん申し訳ございませんでした。
うーん、まあね、正直何回目だっていう話ですけどね、本当に、
はい、
私はお会いしてからは今回初めてだったから、
はい、
まあ、ちょっと今までのことっていうのがいまいちその、まあ、積み重なってきたということだけしか話では聞いてないので、
はい、
あれですけど、なんていうかちょっと残念な気持ちですね。
はい、
うん、
やっぱりこの場所をとっても私は好きだし、もちろん仁太さんのことも大好きなので、そのなんでその場所を守るようなというか、まあ、もっと言い方悪くしてしまえばね、離れていってしまうようなことをしちゃうのかなっていうのはとっても友人として残念ですね。
うん、
はい、
うん、そうですね、まあ友人として残念な、まああれですけど、そのまあ度重なる女性問題ですね、
はい、
まあ、なんでやっぱ止めれなかったのかっていうのは、うん、ありますけど、
はい、
でもまあどうなんですかね、これからどうしていきたいんですかね。
まあ、これからはまあ嘘をつかずに、
うん、
まあ、真摯に仕事と向き合っていきたいと、もしまあ、うん、そのねポジションはどうであれ、
うん、
あの金色ザメ、
うん、
でまあ白衛グループで、サブカルに関わる仕事はやはり全力でやっていきたいと思っております、
うん、 はい、
もう正直もうこのナイトシャークを聞いてる人もそうやけど、何回目その同じ言葉って思ってると思うんですよ、
はい、
今までだって毎回そうやって言ってきたと思うんです、
はい、
でも今回は今までとは違うんですね。
はい、まあ、
うん、
まあ反省して、
うん、本当に何とかしなきゃと思ってるんですね。
はい、
うん、まあそうですね、まあ、処分を下されることになるかもしれないということで、
はい、
まあ、その処分はもう分かんないですけど、うん、
はい、
その金色ザメをやっぱ楽しいもんにしていきたいじゃないですか、
うん、
だからそのもうここからは本当に金色ザメを楽しいものにするために、
はい、
今までもやっぱ楽しいなと思ってた人はいるのは事実なんで、
はい、
まあ、そのだけどその南無神社さんの女絡みのせいで、
はい、
まあ、こうなっちゃったのはあるんですけど、
はい、
まあ、その問題で金色ザメがパーンって、
はい、
みんなが好きな金色ザメがなくなってしまう、
はい、
とかはやっぱり良くないことじゃないですか、うん、
はい、
だからそこを踏まえてやっぱ金色ザメを楽しいものにしようと思うんだったらそういうことはまあ、
はい、
金色ザメの人としてはそうなんじゃないかなっていうのはあるんですが、
はい、
僕らもやっぱ神田さんがおった金色ザメに気出した僕らなんで、
うん、
やっぱそのそこは全部別に僕らは嫌な思いしたわけでも全くないっていうのが一つあって、うん、だから金色ザメ神田さんがなんて言う、ちょっと難しいですけど、まあ言って楽しい金色ザメにまたなりたいなっていうのもありうし、もっとより一層ねこういう問題とかはもう全部神田さん自身で、まあ、解決して、
はい、
僕らもその金色ザメを盛り上げるっていう手助けは今までとね一緒通り僕らもやっていこうと思うんですが、今回まあそういうことになりまして神田さんに、まあ、処分が下ると、
はい、
いうことになりまして、僕がですね柏木さん、ここの金色ザメのオーナーのですね、
はい、
柏木さんと話して、郁也君金色ザメで働いてくれへんか、はくれへんかというか働いてみないかいって言われて、
はい、
で僕も金色ザメ好きな気持ちと、まあ、神田さんの好きな気持ちがあるもんで、そのまあ、神田さん、まあ、このままじゃ、まあ、できないっていうことで、まあ、僕が、8月からですね、
はい、
金色ザメでやるということになったわけですが、
はい、
まあ、そこで、
はい、
まあ、神田さんはどういう処分になるかまだ分かんないですけど、
はい、
まあ、一緒にやっていけたらなと、
はい、
より面白い金色ザメにね、
はい、
していけたらなと僕は思ってます、
はい、
けどどうですか、なんかやっていきましょう、
うん、そうですね、まあ、まだそのね処分があるので、
うん、
まあ明言はできないですけど、まあできるならまあ金色ザメ、まあそうですね、でもまあやりたいという気持ちはありますが、まずちょっと反省の、まあそうですね、はい、意思というか、まあそのそういう今はそういう、まあ、気持ちでは皆さんに対してですね、やっぱ裏切った部分と、
はい、
はい、まあその柏木さん含め、まあ、はい、系列店のね皆さんの、
うん、
そうですね、気持ちも裏切った部分が、 ありますので、
はい
はい、私としては、まあ、反省、まあ、反省というかそうですね、
はいはい、
そういう気持ちですね、うん、はい、
うん、まあということでね、まああの、まあ、どうなるにしよう、まあ、神社さんも金色ザメ好きなのは変わりないし、
はい
はい、まあ、僕らも金色ザメするの好きなのは変わりないわけです、
はい、
だから、まあ、こういうことが絶対に二度と起こってほしくないなっていうのは、やっぱ金色ザメ好きな人
も
ね、
はい、
あると思うし、あの、うん、
みんながみんなの人生を背負う道になってしまったから、いろんな意味でこの金色ザメが、
はい、
だからみんなが安心して楽しく住める場所になっていくのが本望だしね、この店との姿として、
はい、
やっぱ面白いことをね、
そうそうそう、
あのしていきたいなっていうのはやっぱあるもんで、
反省すべきとこは反省してもらって、もっとより良い店になればね、
そうですね、
それはそれこそみんなに対する償いだと思うので、
はい、
ということです。
はい、申し訳ございませんでした。
はい、はい、という感じで、ね、まあもうここはここだと僕は思うんですよ。まああのここはここっていうのが、まあ、いつまでも、まあもう最近来ている人なら分かると思うんですけど、まあガーンガーンガーンって、まあ、神田さんいろんなね、なメンタル的にも、まあ自分のやらかしたことですけど、
はい、
はい、まあショックを受けてると思うんですけど、そこでショックを受け続けてて何が面白いこと生まれるのと思うんで、僕としてはそのまあ8月僕もここに金色ザメの店員になるじゃないですか。
はい。
だから一緒に楽しいことをやっていけたらなとは思うんですね。
はい。
だからまああの反省するとこは本当にもう反省するのは当然ですし。
はい。
でなんかより良い金色ザメに行ってやっぱ思うのはそのやっぱ反省するならもっと金色ザメを楽しいものに、
はい、
僕らでできたらなと。いうものを思ってるんで、
はい、
まあ、あのナイトシャークもね、当然のことながら、
はい、
皆さんが楽しめるものにこれからもね、
はい、
していけたらなと思います。
はい、
はい、なので、まあ、まあ気持ち切り上げて、
はい、
まあその反省するっていうのはもう反省するってことで、
はい、
それはもうあれなんで、
はい、
ナイトシャーク行きますか。
あ、はい、はい、
はい。
私に言ってたのね。
そうだよ。
は
あ、ナイトシャークね、仕切り直して、ナイトシャーク、はい。はい。こっからはもう、あの、別にもう、今のはもう謝罪会見。
はい。
として僕らは、もう神田さんが謝りたいって言った、
はい。
ちゃんと僕らもね、あの、受け止めて、ナイトシャークを使ってですけど、
はい。
まあ、あの、謝罪会見ってことでね、やったんで、こっからはもう普通に皆さんが楽しんでいただけるナイトシャークを、
はい、
届けようかなと思っております。
はい、
はい、
ナイトシャークの、49回梅田銀座です、はい、よろしくお願いします。
お願いします。49回イクヤです。
アイリンです。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、まあまあね、まあ、はい、ロボットじゃないからいきなり切り分けれまと思うかもしれないですけどね、
頑張りますよ、うん、
はい、はい、
ナイトシャークはナイトシャークで、
そうやっぱね、楽し、はい、みんな楽しみに聞いてくれてる人たちも
はい、
いるもんでね。はい、ではまあ早速質問が届いてるんですね。
そうですね、今日も4件ほどいただいております。
はい、うん、
じゃあ1個目いきましょうか。
はいはい、
もう初っ端から
はい、初っ端から
元恋人で会いたいと思う人いますかという質問です。
元恋人で会いたい人いますか。
今日は質問結構厳しい質問が多いですよ。
元恋人で会いたい人か。でもこれ男は別保存、女は上書き保存っていうのね、検証できるんじゃない。だってアイリンちゃんは女の人だから、うん、その体でいくと上書き保存なわけで、
うん、
だから元恋人で会いたい人はいないっていうわけ。
正直、
うん、
今まで付き合ってきた人が、 大体揉めて別れてるのね。
ああ、
うん、それは大体いろんな理由があって本気で嫌いになって別れてることが多いので、
はいはい、
あの今会いたいとかは一切ないね。ただ、うん、謝りたいと思う人は何人かいる。その当時は自分のわがままだったりとか若さだけで相手を傷つけて、うん、そのなんだろう、一方的に別れてしまったことが何回もあったから、
はいはいはい、
そのよりを戻したいとかではなくて、はい、今もしその大人になってね、うん、どんだけひどいことをしたかっていう自分の身に返ってきて初めて分かることもあったから、
うん、
どんだけひどいことをしたかっていうのを分かった上で、もし一回だけ会うとしたらごめんね、あの時はこう思ってたからそうなっちゃったね、ごめんねっていうのは言いたい人は何人かいるかな。
うん、そうなのね、うん、まあ、神田さんはどうなんですか。
この質問ですか。
はい。
いやいや言います。
女でバタバタしてたって言った後にこの質問。
はい、いやいや言います、います。はい。
います。奥様とか。
ああそうです。いや、もう元奥様はね、うん、会ってますし。
あ、まあそうか。
まあ今回の、うん、まあこともすべて話し、
うんうん。あ、そうなんだ。
はい。
そうです、ね。
はい。
そう。元奥さんにあの結婚を迫ったんですって。
いや、結婚を迫るという
は、
いや違います、違います。結婚をこんなさなかに反省してるさなかに、その結婚を迫るとか再婚とかっていう話ではなくですね、
うんうんうん、
まあその子供がいますので、
うんうんうん、
まあそのね、
うん、
やはりあの自分を見つめ直した時に、
うんうん、
なぜこういう度重なる、うんうん、女性問題が起こるのかということを、うんうん、まあ、考えた時に、
うん、
やはりこの離婚してから、
うん、
まあこの度重なるね、
はいはい、
女性問題というのがありましてですね、う
ん、はい、はい、
で、その時にやはり、
うん、
やっぱ子供にやっぱ会えないと、家族がねやっぱりこの、
うん、
うん、に会えないっていうものがやはりその寂しさとか、うん、そういうものとか、あとまあ仕事に対してのそのスタンスもそうですけど、うん、やはりその、
はい、
家族がいれば、
うん、
そこを守るために、
うん、
仕事をするとか、うん、まあ、子供を守るためにみたいなものがね、
うん、
趣がやはりそちらの方に、
うん、
つながるという思いでですね、
うん、
で、その元妻に、
うん、
はい、まあこの経緯、
うん、
今の経緯を話して、
うん、
はい、で、まあ、あの、まあ、またちょっと、
うん、
仲良くじゃないけど、
うん、
子供とね会う時間を、
うん、
休みの日は、
うん、
他の女と会うのではなく、
うんうんうん、
子供をね、
うん、
面倒を見たいという旨を、
うん、
まあ、伝えたということですね。
何、
う
ん、はい、て言われたの。
まあ、まず元嫁と呼ぶなと。
元嫁、はい、元嫁と呼んでくれるなと。
はあ、
はい、
おいで。
記憶から抹消したいと。
うん、うん、おいで。
で、まあ、まあ、今回の件ね、まあ、前回の件、まあ、話しましたけども、
うんうんうん、
まあ、総合して、
うん、
マジで気持ち悪い。
まあ、それそういう話になるわな、うん、
まあなりますよね、うん、普通の精神状態なら、
うん、はっていう
て、まあ、なんでいきなりってなりますよね、うん、
はいはいはい、
まあ、もう元できんかった人がいきなりこの不祥事で逆にできるようになると言われたら、
まあ、
えってなります
。そうだね、てか元嫁と呼ばないではめっちゃ面白いな、
まあ、元嫁と呼ぶなというね、まあ、あのその前回までの、うん、その一通りの下りですね、
はい、
あの、まあ、人妻に手を出して大阪まで来られたみたいなのは、
はい、
大コアという番組で、
はい、そうですね、
一コアでやってる下りがございまして、
はいはい、
その件ももう嫁に、まあ、 ね、直接は言ってなかったですけど別れた後の、
うん、
まあことですから、うん、その件もまあ素直に話して、うん、そしてまあ今回の件も、
うん、
はい、うん、話したということの結果がまあ本当に気持ち悪いと
思って、うん、まあそうだろうね、まあ、
そうはそうでしょうね、はい、だってあのなんて言えばいいんですかね、そのいい方になったから、
はい、
まあそれに懲りたこともあって、
うん、
失敗したこともあってそれで気づいて、
うん、
でもう何年後かに、
うん、
もうそういうのを踏まえて成長して、
うん、
立派になって気づいたと、
はい、
やっぱり奥さんが大切だ、
はい、
っていうもうそのなん全て解決し終わってから、
はい、
そこであのもう成長しきってですよ、
はい、
やっぱお前のことが好きだ、
はい、
あのお前のことが好きだっていうか、まあ、子供と一緒にいたいし、うん、っていうならまだあこの人成長したからなっていうのはありますけど、渦中でどん底の状態で多分言われても、いやどん底な状態で、あの構ってほしいだけでしょ、
何面倒見てもらおうとしてんねんって話になるやろ
なっちゃうんじゃないですかね、そこはその、
うん、
逆に考えたらその浮気した嫁とかがおって、
はい、
もうやりたい放題やった嫁がおって、うん、でもうこっちが夫がサジを投げたとするじゃないですか、うん、もう、はい、ホスト狂いでもうどうにもならんみたいな、
はい、
でもう離婚して、
はい、
そいつがホスト狂いももっとひどくなって、
はい、
あの旦那がおるあの嫁さんがおる旦那に手出して、
はい、
でもうぐちゃぐちゃになって、
はい、
でまたそういう状態もっとひどい状態になって、
はい、
もう誰からももうお前最悪やって言われてしまって、
はい、
で職場もちょっとやばいってなって、
はい、
なった状態にあのひょこって現れて私を拾ってくださいって言ったら、いやいやいやいやいや、
うん、
いやってなるじゃないですか、
はい、
自分通った時よりもっと悪い状態になってるんですから。
そうですね、
だからその結局それをまあなんていうの、金色ザメでもっと面白いことをやって、なんかすごい立派になったぞとか、
はい、
あの時はあんな失敗ばっかで、
うん、
もう自分ダメだったけど、もうそのために頑張って、うん、そのやっぱ大切なものに気づいたから、
うん、
頑張ってここまで成長したと、でもそれはあなたたちのが大切と思った一心だから、
う
んうん、
そうだね、
って言った方が聞き入れは安いんじゃない、別にそれで 100% 感動な最高にはなんないと思うんですけど、
はい、
まあ、でも幸いなことにな、じんちゃんは子供が産むでさ、
はい、
別に関係性はどうだろうが、会おうが会う前がさ、
うん、
子供のために頑張ろうって心で思えばいいんじゃない、
うん、
そうですね、
まあ、
そう
は関係ないよ、
はい、
まあそうですね、まあ父親は陣太さんしかいないんで、うん、産んだ父親はね、
はい、
だからもうそれは別に向こうはもうキモいって言って、
はい、
あれでも子供はあれなんで、
うん、
ちゃんと子供なんで、
はい、
陣太さんがこっからわーって頑張るでっていうのはいい話だと思うし、
はい、
やっぱ応援 したいしね、
うん、
僕もあの離婚した身なんで、
はい、
あれですけど、
やっぱそこがそうなってから、
はい、
やっぱお父さんすごいねって子供たちに思わせてからの話になるかなと思うんですけどね、
うちはさ、ごめんなさい、育ての親がの顔を知らんさ、あ、そうね、生みの親の顔を知らんのね、
うん、
どこで何しとるかも、死んどるか生きとるかも、まあ、死んどるとは言われとるけど、
はい、
知らんのよけど、はい、その母親からすごい素敵なお父さんだったよっていうのだけは聞いてるから、うん、
はい、
それだけで十分なのね、子供側からしたら、
はい、
けど毎日顔合わせる育ての親はクソみたいな人だったら、もっとクズみたいなさ、はい、まあ、生活にもいれんし、
うん、
浮気は不倫だってわーわーやっとるし、
うん、
そういう親だったらさ、結局会ってたってさ、そんな状態だったりとかするとさ、本当に父親なんていらんと思うの
よ、うん、
正直さ。だからもう幸也さんの言う通りね、そのきちんとした形になってからその会うようになった方がさ、
うん、
よっぽどいいと思うよね、やっぱり。 まあ、なんでじんちゃん怒るの、怒るのか分からんけど、質問はあれですかね、もう会いたい恋人いますかですからね、元
あははそっか、
いくやさんは
会いたい恋人、いや、別に思い浮かばんかな、会ったところでって、
そうなんだよね、
会ってどうすんのってなる
そうそう
かな、
そうなんだよ、だから会ってどうすんのだよね、本当に
会って何を するのってなるし、
話すことも別にないしさ、
そうだからでも、まあ、この質問の意図的にはそのまだ引きずっとる恋人がいるかどうかってことですけど、
セ
トうん、でもう一回なんか会いたいみたいな、会ってもう一回恋愛したいみたいな、
いやよりを戻したいみたいなことでしょ、
そう
ないって、
まあまあね、恋人っていう意味はまあ神田さんの言う通り子供とかね、
うん、
そ
う
ね、まだまずそれは別だと思うんで、
ま、
そうですね、うん、はい
はい、
はあ、まあそんなところで次行きましょうか、
はい、
はい、次の質問です、
神田さん元気出しましょうよ、
元気出る言葉が欲しいですください、
元気出る言葉、この状態の神社さんに元気出る言葉をください。
じゃあ、いや俺にちょっとあの元気出る言葉を欲しいですね、今。
それは、うん、それはダメでしょ
う。まあそうです。
それはダメでしょうというか。
一瞬もう言えることは反省して頑張るよしかないんだけど。
それはじゃあリスナーにちゃんと。答えましょうよ、
元気で出させてあげな、
出させてあげなあかんですかね、
分からんけど、
うん、
元気出る言葉、
元気出る言葉ってでも、まあ、これまあこんなね、神田さんはかなりの今不祥事をしたわけですが、
はい、
うん、してこういうことになってるわけですが、自分の中で なかったですか、そのまあまあこの時だけじゃなくてあるじゃないですか、落ち込んだ過去にも落ち込むとか、はい、元気が出ないなって、
はい、
思った時とかにどうやって奮い立たせてました、
いやそれも分かってたら今も奮い立ってるんですけどねいや
おい
もう、いや皆さんどうですか、
元気が出る言葉、まあ単純なようで難しいですよね。だってその時の状況によるのもあるから。
なんか辛い時、
うん、
とか、なんだろう、必ずと言ってるほど出てくるのは、
うん、
あのディズニーのシンデレラっていう作品があるじゃん。
うん、
でシンデレラがそのなんていうの、ママ母にいじめられてお父様亡くなって。うん、召使いみたいに使われてても、でもそのいつかお城に行ってみたいっていう夢を持ってるんで、でその時に歌うシーンで、たとえ辛い時も信じていれば夢は叶うものっていう歌詞が出てくるのよ、でそれって大人になるとさ本当に残酷な言葉だなと思うのよ、別にどんだけ信じたって裏切られるし、どんだけその頑張ったって結果出ないことだってあるし、
はいはいはい、
ふざけんなよって思うんだけど、
うん、
でも支えになるんだよね、それでももう一回やってみようとか、
うん、
本当に信じて頑張ればって思う支えの言葉にはなってるかな、実際その、
うん、
それで叶ったものもたくさんあるしね、
うん、
手に入れたものもたくさんあるし、手に入らんかったものもあるけど、
そうまあまあね、まあ、そういうのはあるね、
うん、だからもしなんかそのこの人が何で元気がないのかわからんけど、うん、信じて頑張ればいつかはちゃんと結果出るはずだから、
まあまあそう、俺も元気がないとき、もう無理やりでも自分はできるやつだみたいなね、うん、うん、何でもできるやつだって思い込ませる、
うん、
と、まあ、自分を騙すみたいな感じになるかもしれんけど、その時は、まあ、俺は絶対でやれるやつだぐらいの、
うん、
風に気合い入れて元気になる時はあるな、
うん、
うん、神田さん今
いや
元気ですか、
まあ元気はないけど、
ない
けどもまあね、あの反省して、う
ん、はい、
はい、
こっから、ね、こっから上にね、
う
ん、
そうですね、
結局、はい、うん、行ってほしいじゃないですか、うん、
行きたいなとは思ってます、
行き着くそこまで行ったからね、はい、そこのそこまで行ったからも、
はい、
うん、
まあそこのそこまでね、うん、おっさんで、
また浮上するだけ、
そう そうですね、だといいんですけど、まあ、さらに下がね。
あるの？ないよ。もうないよ。
いや、もうないよっていうか、まあ、さらに下があるっていうのもないのも、神社さんがどういう行動に出るか、
そうだね。
なんじゃないかなと思ってますけどね。そのさらに、はい、もうそんなん誰だってさらに下を行こうと思えば誰だって行けれるし、
はい、
そこで立ち止まってああダメだったなと思って上行く人は上行けるだろうし、
はい、
まあこんな簡単なことじゃないかもしれないですけど、
はい、まあ、
うん、
そうですね、はい、
はい。
ショーマストゴーオンだよ。
ショーマストゴーオン。
ショーマストゴーオン。
ショーは続けねばならぬよ。
はい。
そうですね。はい。では、まあ、サクッと、次の質問いきましょうか。
はい。今回サクッとできる質問が一個もありません。
はい。
付き合っている人以外の異性と LINE しちゃダメって言われることって普通じゃないですよね。
どういうこと？付き合ってる異性がおって、
うんうん。
でそれで、うん、その人以外と LINE するなって言われてるって
こと。あ、そうそうそうそう。例えば彼氏、私だったら彼氏に他の女と LINE しないで、うん、
はいはいはい、
逆もしかりね、
はいはいはいはい、
他の男と LINE すんなよって言われるのと一緒。
ああ、もうそれはもうダメだね。
普通じゃないよね。
普通じゃないね、うん、普通じゃないよ。そんな束縛強いやつとおって何の信頼関係を得れて付き合っとんのってなるわ、
うん、
それは。
私はこの子のって、うん、この人じゃないか、このなんていうの、それを言う人の気持ちもわかるのよ。でもそこってなんで言うかって言ったら、まずその人を信用してないからだし、もしかしたらその人が以前にそういうことをしたのかもしれないしね。
でも信用
分からんけど、
付き合うなら寄り添ってあげてようと思うけどね。だってそんな
単純じゃなくない？例えばさ、うん、何回も何回も何回も浮気だ不倫を繰り返すやつがおって、
そしたら捨てればいいもう。だってそんな信じれんやつ置いといても意味ない。
違うよ、そのそういう人って基本的にさ、うん、気持ちというか心が弱い部分もあるのさ。例えば、うん、普通にお付き合いをしてたとして、
うん、
そのまあ、私の目線から見ると彼氏になるんだけど、うん、彼氏がおったとして、
うん、
その彼氏の前にすごい可愛いその子のその彼氏のタイプの女の子が来たとして、
はい、
もう絶対にバレない体でやろって言われたとするじゃん、うん、いつしようって、うん、で普通なら断るのよそこで、
うん、
いや彼女いますしとか、
うんうん、
あのいやちょっと急にお会いしたばっかりでってなるのがまあ普通だと思うんだけど、
うんうん、
心の弱い人っていうのはもうバレんけりゃまあまあいけるかなとか、
う
ん、やっちゃおうかなってなっちゃうと思うんだよ。でもそれって抑止力がないからなのさ、そこに対して。じゃあ例えばバレるって前提だったらやらないし、
うん
うん、そのそういうそのことがなければやらないし、
うん、
うん、例えばそういうことを生まないためにこういうことを言ってるのかもしれないですね。ただ私はそこまで束縛したって、やるやつはやるし、やらんやつはやらんよと思うだけだから、
まあそうそう
だ、私が言うことはそういうふうに言うことはないけど、ただ気持ちはわかるよ、そういうふうになってっちゃう、うん、結局いろんな不信感が積み重ね、あでもわからないよ、本当に最初から束縛の人っておるじゃん、
うん、
私も何回かそういう経験があるけど、他の男と会うな、うん、ラインすんなとかっていうのはあるけど、
それって自分がそういう行動になるっていう手を踏んどるからじゃない？
No. 相手がそういうことをしてきたと思うから。う
ん、だからそれって決めつけじゃん。
うん。多分でそれが例えば、
うん、
その付き合って鼻からこれだったらスローンってなるんだけど、うん、例えば付き合ってるうちに浮気を何回もされたとかってなったらそうなっても仕方ない。
何回もされたらまあそうなるだろう
けど。一回でもされたらね、でも一回でも裏切られたら二度目もあると思うからね、うん、普通は。
うん。
じゃない、
そんなやつと付き合っとって楽しいって思うけどね。
それ以上に付き合いたいと思う何かがあるから、だから最初から止めるんでしょ、うん、抑止するんでしょ。
まあまあまあ、そっか、神田さんと僕らみたいなもんか。
そう
そうか、まあ何回も不祥事をしたけども、
うん、だそうなってほしくないから止めるだけです。
そう、ああそっかそっか、うん、でもまあ可能性を、そのこの女が男に、
うん、
対してとか、男は女に対してとかで束縛するのは、
うん、
まあぶっちゃけ良くないと思うんだよ、ね、
うん、
はっきり言って。だってその人の可能性を全部積むことになるから、
うん、
その信じてあげようよ、どうせ一緒にいるならと思う、
うん、
その信じなくて何を 信じるのって
なる。結局は普段の行動なんじゃない、そういうのって全部。
でもだもう
信じるに足りる行動を男女ともすべきだと思うけどね。
じゃあなんていうの、そのリンナさんの今回のことでもそうだけど、じゃあ一緒にやりましょうって、うん、なったとするじゃん、
うん、
で俺は、うん、俺がまあ一緒にやりましょうって うん、なったら、
うん、
としてそしたら神田さんを、まあ、防御はそんなことやっちゃダメですよっていうのは言うとして、
うん、
やりませんよって神田さんは当然言うよね、うん、そしたらもうそこを信じるしかないと思うし、
うん、
そのなんて言えばいいの、そこで逐一疑っとったら、
うん、
だってなん信じてあげたのに信じてないやんってなる。信じたから一緒にやろう。
あさ信用ってさそんなさ一瞬で回復するもんじゃないの。例えば裏切ったと一回でもその裏切られたりとか、
うん、
もっと言えば度重なった時って絶対に本当にあの多分普通のその反応で、
うん、
そんな何回も言ってんじゃん、
うん、
また同じこと言ってんでしょって毎回やるでしょって言うのがあるのさ。ただそこで、
うん、
許してあげるかどうかっていうのはそのでも信じたい余地があるからまだもしかしたら良くなるかもしれないから
だったら信じてあげた方がいい。
じゃあでもそこって 100% その一瞬ではいじゃあ今までのことなしです大丈夫ですじゃあもう信じますってならないんだって人間のこと
じゃあなんないよ、なんないけどなんないけど、
うん、ただ決めたその信じるって決める、うん、決めた方にも責任はあるから、
うん、
そこはきちんとしんそのなんていうの信じてあげなきゃいけないけど、
うん、
でもやっぱ疑う気持ちっていうのはゼロにはならない。だからそこがその年月を重ねたりとか頑張ってることを重ねたりとかもっとその人のことを大切にしてあげたりとかすればだんだんなくなっていくさ。あ、今この人だったら大丈夫って思える日が来るんだけど、そんな瞬間とか花とかさ、そんな数ヶ月じゃそれって変わんないと思う。
まあだから変わらん状態では、
うん、
俺はその変わらん、あ、この人は信じれないと思う状態ではその一緒にいようなんて言えるわけないし、
うん、それはその信じたいっていう気持ちの方が強いから疑う気持ちもそりゃあるよ、うん、でももっとそれ以上に一緒にいたい好きだとか、
うん、
正直例えばそのこれが浮気のことを言ってるとしたらね、うん、この人が浮気をされたとしても、
うん、
それでも私はこの人と一緒にいたいって思ったりとかするのってあるのよ。でもそれってだから 100% すぐに信じれるわけじゃなくって、その疑う気持ちとか一緒にいて辛いかもしれないっていう気持ちよりもそれよりも好きだから一緒にいたいからもっとこの人のいいところを知ってるからと思う気持ちでじゃあ信じますっていうそのさ決断をするんだけど、
うん、じゃあ信じますって決断したら信じたれやっていう話よ。信じますって決断したんだ
な。でもさ、例えばさ、信じますって言って、うん、信じて疑わしいことされとったら、結局一緒じゃん。
疑わしいことされた時にまたね、
でもさ、その疑わしいことをされるっていうのも、疑わしいことをしとる時点でもうそこではい終わりになっちゃうのよ。だから、そうならんように、こう、そういうふうに思うっていうのは気持ちとしてわかるよ。
うん、
例えばさ、じゃあさ、浮気して、決定的に浮気しましたっていう人がおったとして、そのさ数ヶ月後とかに、
うん、
ちょっと女の子と二人で飯行ってくるわ今日帰れんわとかって言われたらさ、
うん、
疑うでしょ普通。逆も考えてみてよ、その浮気しまくっとった女が
疑うけど、
うん、
まあ心ではね、
うん、
疑うけど
心でもう疑っとる時点で疑いは持っとるのさ。
だけど信じるって言った手前、うん、それを相手にぶつけることはしたくないから、
うん、そう、それがその自分で決めた責任なのさ、
う
ん、
そうそう、
うん、けど責任がある、自分で決めた責任があるし、そのなんていうのかな、決めた以上、
うん、
そうさせない責任もあるから、だからこの LINE を異性とするなっていうのが正しい正しくないとかじゃなくって、
うん、
そうしないように防いであげる責任はあるさ。
防いであげるって、防いであげる、
さっきその説明した通りで、
うん、
気持ちとか心のその決めた部分のそのディサイドした部分が、
うん、
弱い、揺らぎやすい人もおるのさ、うん、どんだけこうもう絶対しないって思っても、うん、人間って弱いからさ、ふわっとこう傾きそうになるさ、
うん、
そこを
神田さん全く喋ってないですね。
喋ってますよ。
喋ってないやん。
聞いてた、
うん、聞いてて、うん、だから神田さんはどう思います？
いやその LINE の話ですか。
うん、まあ疑わんも、
うん、いやこの時期に
まあまあまあこれはね、いあのちょっと切り離して考えたとして、
はい、
うん、ラジオとして考えたとして、
はい、
うん、どうですか、
他の女の子と LINE してたら嫌か嫌じゃないかって。
聞いてなかった。
いや聞いてます。
あのだから
彼女に他の女と LINE しないでって言われたと、
うん、
彼女しか知らんけどね、うん、彼氏にかもしれんけど、うん、それっておかしくないですかっていう質問。
いやおかしくはないじゃないですか。
でしょう、
はい、
うん、
まあ、その気持ちは分かりますよね、すごく、うん、はい、
気持ちは分かるけど、
はい、
まあ、だからそれがいいか悪いかじゃなくて、
ね、いいか悪いかではなくて、おかしくはないかなと思いますね、
うん、
いやでもまあその仕事とかでね LINE、うん、しないとダメな時もありますから、
うん、そうそうそう、
だからまああのおかしくはないとは思いますけども、
その発言をするのは俺は、うん、結局信じてない人に対してする発言なんで、なんていうの、信じとったら別にその発言はしないで、まあ疑う気持ちっていうのは誰だってあるけど、
うんうん、別におかしいことではないって、その何回もあれする通り、別に誰しもがそう思うと思うよ、そういうふうにその自分以外の異性とその仲良くしてほしくないとかって、それは難しいけど、そのなんだ嫉妬の部分とかもあるだろうし、うん、疑うだけじゃないと思うよ、その言う、それを言うのって、
はい
はい
はい、
はい、別におかしいことではないけど、それをするかしないかは別に自由だよね、し別にそれが、いやそんなおかしい、それはもうそういう人間として間違ってるとかっていうことじゃなくて、別に
人間として間違っとるっていうのは言ってないよ、
うん、
じゃないけど、
うん、
あのなんていうの、この質問者が言うには、そのそういう行動はおかしいんじゃないのってことでしょ、
うん、
その、
うん、
例えばもう誰とも連絡取らないでっていう行動は異常行動かどうかってことでしょ。
別に異常じゃないよ、普通にいると思うよ、それは言うか言わないかだけだし、別に世の中そんな人5万通るけどねって思うけど、ただ自分がやるかどうかは別だよ。
じゃあ自分的にはどうなの。
私は言わん、
だ言わんっていうことは何でなの、
うん、言ったって意味がないからと思う。さっきも言った通り、うん、言おうか言わまいが、うん、隠してやるやつはやるでね、 LINE だってそうなんて、うん、別に削除するでね、そのやり取りしとったとしても、し、
うん、
だっていくらだって隠せるじゃん、そんな別に LINE じゃなくて SMS でやるかもしんない、うん、DM でやるかもしんない、うん、こうカカオとかでやるかもしんないって、うん、そんな LINE だけじゃないんだって、うん、でやるやつは電話して呼んで履歴消すの、
うん、
だから別にそれ LINE そう限ったことじゃなくてよ、
うん、
だから別にそれを言ったところでしゃあないし、やるやつはやる、やらないやつはやらないから、別に言わない、
だから言わん方がいいってことでしょ、
うん、言わん方がいいとは別に思ってない、別に私は言わないだけ、
だからあなたの中では言わん方がいいってことでしょ、
言わん方がいいとかでもない、別にその言わん方がいい、その方がいい、その方が悪いとかじゃなくて、
うん、
私は意味がないと思うから言わないだけで、
うん、
別にそれをその言うのが悪いから言わないとかじゃない、別に言わないだけ、
言うのが意味があると思ったら言うべきだ、
あそうそうそうそう、自分の中でそれが言う意味があるんだったら、うん、いやいいけど、
うん、
別に言う意味ないから言わないよねっていうか、
うん、そういうことね、
うん、
はいはいはい、
はい、まあそうでしょうね、
うん、
いや聞いてました聞いてました、いや聞いてましたよ、あの、うん、だからその嫉妬心みたいなもので、うん、その本当はあのあれですよね、アリンさんが言うには本当はまあしてほしくない、他の、うん、女性とかと LINE はとやってほしくないけども、うん、それを言うのはまあ野暮やから、
うん、
言わないけども本心やっぱそのしてほしくないっていう気持ち、
うん、
それはまあ実際にあるという、
そうだね、
ことじゃないですか、
うん、
はい、
自分以外のやっぱ異性と仲良くされるのってその疑ってるとかじゃなくてもやもやするのな、嫉妬してしまう部分も多分あるんや、異性だけじゃないかもしれんけど、
俺は嫉妬深くないだけなんですかね、
うん、
別になんかその自分がなんか一番好きだよっていうのが分かっとれば、
うん、
別に誰と連絡を取ってもいいと思うし、
うん、
別にそこでも俺は例えば彼女がそういう タイプだとして、
うん、
でも郁也くんが一番好きだよとかね、
うん、
だったら別にあのそうだなんて言えばいいの、楽観的なのかな、
う
ん、
まあそういう人もいるというか、ん
うんうん、お互いの考え方を理解してあげないと恋愛は成り立たないしね、うん、多分そういう人もいるし多分嫌な人もいるし、
うん、まあそういう
そうまあでも一つ言えるのは嫌だからって言って、うん、それを全部押し付けたら、
うん、
向こうの考え方を拒否して、
うん、
全部遮断するようなのは、
うん、
はっきり言って監禁みたいなものになっちゃうし、
うん、
向こうの意思もね、
うん、
あの分からなく、
うん、
それを強制的にやっちゃうっていうのは、うん、良くないなとは思うんですね、
うん、なんか多分その人その人で許せることと許せないことって本当に違うじゃん、
うん、
ここまでは妥協したりとかここまでは譲れる許せるけどここは許せんっていうところがあったとして、
うん、
そのここが許せんをその妥協しそのなんていうか相手が妥協してあげれんかったら本当にそこは終わりだと思うからさ、それこそもうじゃあちょっと無理ですねって話になるから、だから本当に折り合いだ、恋愛ってさ折り合い折り合いだし、ぶつけてってやっとこう一つの丸い形になる部分もあると思うから、なんだろうね、まあ相手のことを全て拒否するのも違うと思うし、全部受け入れろっていうのも違うと思うし、まあ、ここは私が折れるよ、ここは俺が折れるよとか、ここは俺絶対できんわ、じゃあ私ここはこういうふうに思うねとかっていうのは、もう二人のみぞ知る世界だよね。
まあだからそこはもう譲り合ってほしいけど、
そうそうそうそう、
一方的に遮断する行動は、俺はなんつうのよくおるじゃん、そのなんか好きだから、
うん、
でも誰にもあれさせたくないから、うん、私と付き合うなら電話番号全部
言うやつおるね、
知ってとか
一回言われたもんね。
そういう行動は、
うん、
俺ははっきり言って、
うん、
俺の意見では、
うん、
異常っていうか、なんか、いや、おかしい行動なんじゃないのって思う。その人、いや、その人の制限を全部する権利っていうのは何なのって思うから、その折り合いが、いろんなストーリーがあって、
うん、
その折り合い的に、そうしてほしいって言って、分かったよっていう男が言うんだったら別にそれは成り立つけど、
うん、
強制的にそういう風にしようという思考はまあ嫉妬なんて誰でもあるけど、
うん、
それはもうちょっと彼氏のこととかね、彼女のことをちゃんと理解してあげようよって思うかな、
うん、まあ強制的にはまず犯罪ですからね基本的に、うん、あ犯罪にはならんけど別に、
まあ、犯罪にはならんけど、うん、でもそれはちょっと相手のことをまあ好きだからって言われればまあそうかもしれんけど、うん、
まあ話し合いの上で各人決めればっていう感じ、
檻に入れすぎなんじゃねって思うけどね、
まあ檻に入れないかん猛獣もおるんです
よ
ね、
檻に入れない、かん猛獣、
いやそんな人いるんですか、
ね、まあそういうこともあります、各人決めてください、別にそれが異常でもなければ普通でもないので個人間で決めるべきですね、相談して
ということでして、
はい、
はい、
そうですね、はい、
はい、じゃあラストの質問いきますよ、
はい、もうラストです、何も喋らんままラスト
喋ってますよ、
ラスト気合い入れていきますよ、
はい、
ラスト気合い入れていきますよ、
両思いになれた人に私だけを見て私だけを愛してと言われたらどうするのですか、その人と別れるのか、言う通りその人以外と別れるのか、疑問に思いました、
なんか文が変やな。
でもそのまま読んだよ。
その人、うん？両思いになったんでしょ？
両思いに、まあ、お付き合いするのか両思いになった、まあ、お付き合いしたとして、お付き合いした人に、うん、私だけを見て私だけを愛してと言われたの。
はいはいはい。
そしたらどうしますか？うん、その人と別れますか？それともその人以外と別れますかってこれ。セフレがたくさんおる前提なの
かな。なんでその人と別れなの？両思い両思いになったのに。
別にだって恋人になったら私だけを見て私だけ愛してっていうのは当たり前じゃない、
まあ、普通だと思う。じゃあ両思い。
なんでその人と別れるのか。
まあその言い方だと思うけど、
うん、
さっきと同じで、
うん、
両思いになりましたと。
うん、
で結ばれました、お互い好き同士 で、
うん、
で。私だけを見て、私だけを愛してっていうのは普通なんだけど、
うん、
その、例えば、
うん、
さっきの質問者ともし同じ人やったとしたら、
うん、
あのなんていうの、別に 女の人とかと関わったり男の人異性と関わることってあるじゃん、
うんうん、
あるけどそれを逐一さっき女の人見てたでしょみたいな、
うんうん、
私だけを見てほしいのにみたいなこと言われたら、まあ、ぶっちゃけ困っちゃうよね、
うんうんうん
うん、それを言われ続けると、ああ 俺はあなただけを、まあ、恋人として両思いなんだから、
うんうん、
好きなのになんで分かってくんねんだろうってなる気持ちもあるかもね、
うんうん、
でも別れますかっていうね、両思いなんだからなんでそこで別れるっていう、
うん、
あれなのかちょっと分かんないけど、
文面からだとどういう状況なのかが読めないんだけど、うん、
読めないけど、
まあ、例えばそのセフレがたくさんおる人とお付き合いすることになった場合ね、
うんうん、そんな人いるんですか。
いや、世の中にいますよね。
世の中にいますね。それはいますよね。
ちょっかいひっかい、週替わり、日替わりで食うやつがおりますけど、
うん、とかね、
まあ、そういう人とお付き合いする人になった時、うん、なったとして、
うん、
そのあ逆か、この場合は逆だな、多分。私が例えばよ、
はい、
私は一回もそういうことしたことないけど、セフレがめっちゃおったとするじゃん、
うん、
ウェーイって今日も月曜日はこの子、火曜日はこの子みたいな、入れ食いですみたいな状態の女だったとして、
うん、
本当に好きな人ができた、
うん、
でその人とやっと両思いになれた、
うん、
でその人から頼むから、うん、僕だけのことを愛してくれと、
うん、
セフレは全員切ってくれって言われたとするじゃん、うん
はいはい、
当たり前にセフレ切るよねそりゃ。
まあ普通だった
ら、ね、私はね、うん、私が同じ立場だったら当たり前にセフレを切っちゃう、
うん、
だって別にだって本当に大切な人だけを大切にすればいいじゃん。
そうね、そういう人は、
はい、
世の中でセフレをいっぱい作ってウェイの人は、
はい、
で彼女もいると彼氏もいる、
おる
でもウェイってセフレ作ってる人は多分ね、
うん、
愛してるのはお前だけでも承認欲求は満たされたいとか そんなんなんだろうね。
くだらん、
結局
しょうもないやつですよ。
ほんとしょうもないわ、
うん、ななどうしたんですか。
いやいや、そういう人はしょうもないなと思ってる。
泣きそうな顔してますよ。
いやいやいやいや、
で承認欲求、うん、本当でもさ、多分セックスめっちゃする人ってスポーツ感覚か承認欲求か二択でしょ、う
ん、承認欲求なんかそのセックスの重みがその人にとっては、
うん、
いや彼女は多分男だとしてね、
うん、
彼女は愛してる、
うん、でも、うん、その承認欲求は別物みたいな、
うん、
そのセックスの重さが違うん、
うん、
そのなんかまあ一般的って言ったらあれだけど、うん、ではセックスってやっぱ愛し合っとる人たちがするものっていうのがあるじゃん。でもそのセックスが軽いと別に愛してるのはお前だよ、
うん、
でもセックスは別にあの満たされるもんだからまた違うよみたいな、
なんかその考え方を否定しちゃいかんとは思いつつも、私はやっぱその考え方は本当に苦手だな、
うんうんうん、だからそれはもう本当に苦手だと思う人もおるし、うん、まあ、当然俺も別にそれがいいっていうは全く思ってないし、うんうん、
難しいよね。だってさ、それって道徳の問題だし倫理観の問題だったし、あの、
うん、だから
不倫じゃなければさ、
そうだから
とかって、ね、
でもその両思いになっとる人が、
うん、
を傷つける行為は、
うん、
ダメでしょうね。だって、うん、ね、両思いになってハッピーなんでしょ。ハッピーなのになんで相手をそのあえて傷つける。
そうそう
そう、それで別れるとか意味が分かんない。
だよね。全然大切にしたいと思ったやつを大切にしろよと思うよね。
うん、まあそうだから それも責任だよね。
その
大切にしたいと思って両思いになって付き合うんだったら、
うん、
その人が傷つく悲しいなって思う行為はあの他の人とセックスしてほしくないっていう、
うん
のだと思うんだけど、
まあ大体はそうだね、
うん、大体そう思うんだけど、
うん、
それを自発的に何もその意思を無視してやっちゃうっていうのは、それはもう勝手なね、
本当だよね、まあ、自己中心的だし、うん、彼女とか、まあ、彼氏のことを物としか見てないと思うし、それって
もうやついるんですか。
本当にね、世の中にいるんですよ、うん、もうそういうやつが。
あ
でもさ、そういう人、その別に弁護する気は一切ないんだけど、
うん、
そういう人たちって多分さ、その彼女に愛されたいっていう願望よりも自分の自己承認欲求の方が高いのかもしれないね。
高いかもしれない、優先順位として
、うん、
いろんな人がおるけど、
うん、
やっぱそういうのってあの満たされたいっていうのが大前提にあって、
うん、
で彼女っていうのはステータスみたいな、
そんな感じでいるよね。アクセサリー感覚の人ね、
アクセサリー感覚、まあその彼女は追って、
うん、
うん、でセックスは別っていう人はその彼女っていうカテゴリーは彼女というカテゴリーで取っておきたくて、
うん、
でもセックスとかはまた違うみたいな、うん、勝手な自己解釈 で、 でそれに対して彼女が傷ついとるとかはあんま考えず言っちゃうのも多いかもね。
私はそういうの嫌いだな。
そうまあね、どう思いますかジンさん。
僕もそういうの嫌いですねやっぱり。
喋ってモクモクしながら喋んなよ。
僕もそういうのは嫌いですねやっぱり。
はい、そういうの嫌いですね。うん、
うん、
まあという
そういうのは許されるべきことじゃないと、
はいはいはい、
思いますね。
そうですね、
はい、信頼関係を裏切るということは男女間であろうが同性間であろうが許されることではないですからね。
まあ両思いだ、
まあ そ, うですね、
そしたら、はい、いやこれが別に告白されたん、
うんうん、
告白されてその別に自分が好きじゃないと思うところに告白されて私だけを見てて、
うん、
言われたら
そうだよ、ね、
どうすればいいですかは、まあ、あれだけど、うん、自分も好きだったら好きな、
うん、まあそうです ね、 ねだからあの信頼をやっぱ裏切るっていうことは本当に良くないと思いま す、
す、ね、
はい、
今のじんちゃんなら特にね、
はい、
うん、
信頼を
裏切るとかね、やっぱ友情を裏切るとか、
はい、
まあ、女性に対してもそうですけど、
はい
はい、裏切るような行為をね、
うん、
するというのは本当にまあ良くはないと、良くないというか、うん、反省すべきところだなと思っております。
これしね、リスナーの皆さんはさ、いつものそのふざけたテンションで言ってるかと思ってるかもしれないけど、じんちゃん結構本気で言ってますからね今。
ね、
うん、ガチトーンですからこれ、
はい。
そうですよ。
はい、いや本当
に本気です。な
49回、50回で言われるんですか。
50回はもうテンション上げてね。
そうだよ。
はい、行きたいなと思
って。お祝いですから50回って。すごいよ。
質問がね、偶然
いう。いやもう全部答えにくいやつ。
本当にね。
あの、はい、ね、異性絡みの質問ばかりですけど。
はい。
うん、
あの50回はねやっぱりお祭りですから、お祭りというかやっぱそのナイトシャークやってきてですよ、
うん、
はい、の一番のニュースは何やというようなこととかね、うん、
一番のニュース、
ね、ハイライトを、ね、うん、ハイライトやりたいですね。
やりたいですし、
そうやりたいですね、
うん、やっぱりね、
うん、まあ、
続けていきたい。100回とかね、
そうだね、
100回とか続けていきたいですね、
うん、
そのいろんなイベント金色ザメであるじゃないですか。
はい、
50回になればもういろんな思い出もあったじゃないですか。
まあいろんな思い出もありました。
イベントとかもね、金色ザメ通してのイベントとかも、
うん、
でも思い出とかもう語り、楽しく語りたいですね。
そうですね、
うん、
そうですね、
楽しく語るためには、
うん、はい、
どうすべきですか。
いや、やっぱりね、私が、はい、あの、うん、まあちょっとそれはもう仕事ですからね。いや、これは今日はまあ反省してるということを、うん、
はい、
皆さんにお伝えするということで、
はい、
こういう感じですけども、うん、はい、まあ、50回は、
うん、
はい、もちろん、うん、もう面白い話をしていきたいなと、
うん、もうやめて、50回もその青白い顔で来るの。いやいやいや、本当に今日顔色悪いよ。
顔色悪い、
顔色悪いですね。
死んだみたいな顔してる感じ。
うんうんうん、
もうご飯もね、あやいもう食べてないですからね。
そうだね、めっちゃ、ね、ちょっとげっそりしたもんね。
いや、そうです、顔色悪くて髪の毛金髪でこんなに気持ち悪いんだな。
おお、
気持ち悪い。いや、顔色悪いのに髪の毛が、うん、だけは元気っていう、
うん、
い
や、なんかもうむしろワンちゃん髪の毛生えてんのか生えてないのか分からない、同じような色してる顔と。
いや、ほんまにね、顔色 もう悪いです
よ、ね、肝臓悪いんです。
広いから
肝臓悪いんかな。
肝臓悪いの。
いや、肝臓悪いというか、まあ、ご飯をね、
うん、土色みたいな
食べないとダメやな。
そうだよ、食べ物ないもん、本当に、
うん、そうですよ、まあそれは本当そうだし、
はい、
あのね、
いや、面白いこともね、やっていかないとダメですし、
う
ん、いろいろ、まあ、イベントもありますし、
うん、そうです
ね、
女ザメもありますし、
女ザメ、
美女ザメ、
男ザメですね。
美女ザメと男ザメ。
男ザメもあるということなのでですね。
は
い、ところございますので、
はい、
はい、そうです。男ザメ、うん、はい、 の方はですね、うちのオーナー、ブッチョ柏木さんがですね、
はい、
まあ、できる限り、出演をしていただけるということでございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、2周年に向けてで、はい、最終日が、8月ですけども、うん、私と、うん、そうですね、竹内義和さんという、
はい、
作家さんがいらっしゃいまして、
あ、よく名前を聞く、
はい、うん、パーフェクトブルーという映画、大友克洋が制作総指揮、アキラのね、
はいはいはい、
で、あのコン・サトシのパプリカ、
うん、
はい、が、のアニメ映画の
メイク
とか、
うん、
まあ、ラジオパーソナリティ、うん、最近では怪談とかやっておられる竹内義和さんという方がいまして、うん、この竹内義和先生というのがですね、
う
ん、僕とその柏木くんの、
はい、
まあ、師匠に当たるというか、うん、はい、僕らが松竹芸能をドロップアウトした後に、
はい、
お世話になってた事務所がその竹内義和先生の事務所ということでございまして、
はい、
まあ3人でですね、
お、
マジ、
はい、
竹内さん来るの？
竹内さん来ます、
ね、えげえな、それは、はい、すごいね。
そうなんですよ、3人でちょっと、はい、サブカル論とか、うん、あ、まあ、怖い話の、まあ、作り方であったりとか、
はい、
歴史とかを最終日は語るんですけど、
ね、お
すごい、はい、すごい回になるね。
いや、すごい回になりますけどね、このテンションで、
はい、
竹内先生と、うん、ですね、いろいろと、うん、話せるのかということですけど、
それまでなんとか元気にならないかな、
はいはい、
そ
う、まあ、あの神田さんのね、自身の解決をして、
う
ん、
はい、
ね、あの、やっぱ新しく、
そうですね、
うん、はい、楽しい場所に、
はい、していきたいということで、美女ザメも日替わりでね、
はい、
そうだよ、
はい、
美女ザメのラストは私のバースデーもあってますよ、
す
皆様、
そうです、
アイネさんのバースデーもね、
盛大にやりますね、
盛大に
自分のバースデー
がございますので、うん、ぜひともこのアイリンバースデー、
はい、
はい、
来てください、
来ていただきたいということですね、
う
ん、
そうですね、
はい、では、うん、その男ザメ、まあ、東京からは、あとは、都学会でとんでもボンとか出しておられる、
はいはいはい、
都学会の金三匹さんという方がですね、まあ、ちょっと本当に、ここでしか見られないような、ちょっと珍しいですね、とんでも映像を
持って る、
はいはい、
回もあったりだとか、
はい、
まあ、そうですね、歴史の、うん、歴史ミリタリアというですね、
はいはいはいはい、
まあ、貸太郎さんというね、
はい、
ここに来られる方が、まあ、歴史がすごい詳しい、
うん、めちゃくちゃすごいね、
はい、で、まあ、長坂さんと、
はい、
ちょっと歴史、こちらもちょっと美女ザメじゃなく男ザメ枠にはなるんですけども、はい、そちらの方でちょっとね、新しい試みというか、
うん、
があったりとか、まあ、金色ザメ調査団があったり、こちら柏木くんも登場するというものだったりとか、
はい、
まあ、
ちょっと
盛りだくさんで男ザメありますんで、
はい、
美女ザメもですね、だんだんのちょっと、まあ、出演者解禁というところで、
でね、うん、
まあ、まず川野あゆみさん、
はい、
川野あゆみさん、いらっしゃっていただきます。
はいはい、
風俗ルポライターのですね、
はい、
あと川野あゆみさんと、
はい、
あと我らがマリー様、
マリー様ね、
はい、
はい、
フローリスのマリー様も出ていただきますし、
うん、はい、
キンキギカではもうおなじみになりましたセクシーダンサーのサチさん、
はい、
はいはい、この辺りも来ていただきます。まだまだちょっとね、まだ情報解禁できないんですけど、
うんうんうん、
豪華メンバー女の子すごい子たちが来るの で、
ね、うん、日替わりで、
はい、
そう、ね、結構募集して、
はい、
よりすぐりを募集してね、選別して、選別っていうか、う
ん、マジ美女揃いだ、
美女揃い、
今回本当に
美女ザメ、
はい、
ザメ
やってますんで、
ウィークですからね、
すごいよ、
2週にわたってちょっと1月の末というか、
ね、
う
ん、
中旬から末は、うん、まあ金色ザメぜひともですね、
はい、祭りですよ、
祭りですよ、
ね、
毎日がもう、う
ん、
フェスティバルということでございますのでですね、うんう
ん、はい、
はい、ぜひとも来ていただきたいと思いますね。
はい。
私も頑張りますので。
そうですね。
はい。そうですね。
はい。
頑張りましょう。
僕ら3人頑張っていきましょう。
はい。
そうですね。
はい。はい、
ということで、お相手は上野仁太と、
はい、郁也と、
アイリンでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。